京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
京都医療福祉ラジオ、今日は、こういう方に、お電話がつながってます。独立行政法人福祉医療機構助成事業部、助成、計画課の課長坪井七尾さんです。京都医療福祉ラジオはですね、実はこちらの独立行政法人福祉医療機構の方から助成金をいただいてですね、助成事業として行っている番組なんですが、今日はこちらの助成を担当されている、坪井七尾さんにお話をお聞きしたいと思います。坪井さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもこの番組の冒頭にですね、福祉医療機構のご協力でということでですね、言っておりまして、リスナーの方もですね、名前は聞いたことあるかもしれないんですけど、さて、独立行政法人福祉医療機構とはどんな団体なのかということはね、知らない方が多いと思いますので、坪井さんの方から教えていただけますでしょうか。
はい、承知しました。私ども福祉医療機構はですね、独立行政法人福祉医療機構、通称 WAM と言いますが、もともと病院などの医療機関ですとか、老人ホームなどのですね、社会福祉施設の建築資金をご融資する政府系の金融機関が前身でした。で、現在はこのほかにもですね、例えば施設の職員さんたちのための退職共済制度ですとか、あるいは障害のある子どもさんに親亡き後のための備えとなるような年金をご用意する、心身障害者扶養保険事業とかですね、それから、福祉や医療関係などの情報を提供するワムネット事業など、福祉や医療に関係するさまざまな幅広い事業を展開しています。で、私どもの助成事業部という部署ですけども、こちらはNPO ですとかボランティア団体さんなどの、民間の福祉活動をされている皆さんに対してですね、助成金でお手伝いをするという、社会福祉振興助成事業という事業を行っています。で、この助成事業はですね、だいたい20年以上にわたって毎年だいたい800件から1000件近くの、団体の皆さんの活動に毎年だいたい30億ぐらいの、助成を行ってきたと、そういう団体でございます。
はい、ですね、本当に医療福祉の幅広いですね、部分で、事業をされているということで、もともとはそういう金融とか、そういう機能を、メインに持ったところだったということですね。
はい、
はい、それで、今は、我々もお世話になっているんですけど、この NPO とか市民活動団体のですね、助成事業をされているんですけど、はい、これについてじゃあもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、承知しました。今その少子高齢化ですとか、家族の意識の変化、家族化とか、高齢社会がどんどん進んでますので、いわゆる昔からその、地域とかですね、家庭でいろんな問題解決できていたことがだんだん難しくなってきて、いろんなことが社会問題化しています。例えば虐待とかですね、孤独死とか、そういったことが多くなってきてますけども、行政の施策だけでですね、解決できる問題ばかりではありませんので、どうしてもやっぱり NPO さん、ボランティア団体の皆さんの活躍が非常に重要になってきます。で、私も福祉医療機構でお手伝いしているのは、そういう皆さんの活動をですね、助成金でお手伝いしようと。これは他の民間の財団等とは違いましてですね、国の方から私どもが補助金をお預かりして、 皆様方からいただいたアイデアを審査してですね、それで、内定となった団体の皆さんの活動に対して、助成金としてお手伝いすると、そういう仕組みになっています。
財源の方は、国の方からですね、補助金という形で来ているということですけど、ただいわゆるその介護保険とかですね、そういう、制度ではない、ところを、この NPO 活動、市民活動をですね、支援することで、今いろいろ問題となっています高齢化社会の問題とか、そういうところを解決していこうという、ところですね。
そうですね。
はい。やはりあれですかね、ここのところはやっぱりその高齢の問題がやっぱり非常に、重点的に課題と考えられているんでしょうか。
そうですね。高齢者の皆さんがその、家族というものがだんだんこう地域の中でバラバラになりつつありますので、高齢者などの皆さんの孤立化防止というのは非常に大きな問題になっています。それから同じく障害をお持ちの皆さんが地域でいかに孤立せずに暮らしていけるかというのも非常に大きな課題です。ただ高齢者障害者の皆さんだけじゃなくて、先ほど申しましたように子どももいろいろ子育て環境とか厳しくなってますので、児童虐待の問題とかですね、あるいは虐待までいかなくても子どもさんがその健やかに育っていく環境づくりみたいなことが非常に重要です。で、私どもとしてはその高齢者や障害者の皆さんの孤立防止、児童虐待の防止、それから、昨今ではその新しい貧困という言葉がありますけども、ホームレスの皆さんとか派遣切りにあった皆さんとかですね、低所得者層の皆さんに対する、いわゆる貧困対策の問題、それから最近大事にしておりますのはやっぱり震災で被災された方たちに対する支援の事業と、こういったことを非常に大事にしています。ただやはり先ほど申しましたように行政でやりきれることと、それから NPO とか市民の活動がですね、温かみを持ってお手伝いできるものと、いろんな種類がありますので、私どもとしてはその NPO さんとかボランティアさん、市民活動の方を応援していくと、下支えしていくと、そういう機能になっています。
はい。やはり、NPO の活動とか市民活動なんかは地域性なんかがかなりあるんではないかなと思うんですけどもね、はい、なかなかそういうのは国のこう一つの制度というのではやっぱりカバーできないところありますかね。はい、
そうですね。やはり後ほどお話しようかなと思ってましたけども、それぞれ今おっしゃったみたいにそれぞれの地域でいろんな特色がありますよね。例えば、限界集落みたいに本当にもう過疎化が進んでいるところもあれば、都市部で例えば孤独に、子育てしているお母さんの問題とか、孤独に生きているお年寄りの問題とか、例えばお年寄り一つとっても、過疎地域で孤独に暮らしている方と都市部で孤独に過ごしている方と全然生活のスタイルが違いますので、そういったことはやっぱりそのおっしゃったように行政の一律普遍的なサービスだけではですね、全部賄えない部分があります。そこはやっぱりそこの地域の住民の皆さんでどう支えるかみたいなのが一番温かみがある活動になりやすいので、そういうところをぜひ応援していきたいと思っているところです。
はい。また後からですね、そういう団体の例なんかもですね、イベントの紹介で出てきますが、この福祉医療機構さんとしてはですね、NPO の助成事業をですね、効果的に実施するためにですね、どんな点を重要だと思われているんでしょうか。
はい。大きく考えて3つぐらいあります。1つはですね、やはりそのどんな問題があってどんなことに皆さん困っているのかっていうニーズの把握っていうのが非常に大事だと思います。それがしっかりしてないとですね、結局その、活動したい側が自己満足で、に終始してしまうっていうような活動になってしまったり、活動に継続性が持てなくて、一回やって満足したからもういいやっていうようなことになるっていうのは大変サービスの受け手の側にとっては時には迷惑になったりしますね。そういうことが起きるのはやっぱり良くないので、 当事者の皆さんとか地域のニーズの把握というのは非常に大事だと思います。もう一つは私どもで非常に今力を入れているのはですね、自分の団体だけで単独で、やろうとするんじゃなくてですね、その地域の住民の皆さんですとか行政、社会福祉協議会、他の NPO、ボランティア団体の皆さん、いろんな機関とか団体とですね、連携し、共同し、仕事を進めていくということをぜひお願いしたいと思っています。そういうことをすることによって、その活動に広がりが出たり、発展性が生まれたりとかですね、少ないお金、少ない人材でですね、効果を、仕事の効果を最大化することができるんじゃないかと、そういうふうに思っております。あともう一つは財源の確保ですね。財源確保について例えば行政からの補助金とか委託とかですね、あるいは私どものようなところから助成金を得たりということもありますし、上手に運営されて、事業収入をしっかり得るということも、大事だと思います。で、NPO とかボランティア団体、儲けてはダメだっていうような考え方が中にあるかもしれませんけども、私は堂々と上手に資金を獲得することが、先ほど言ったような継続性とかそういったことにもつながるので非常に大事だと思っています。この3点ぐらいが大きな要素じゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。非常に分かりやすいご説明でしたね。我々もこの助成金をいただいて、この京都医療福祉ラジオで、現在は京都で、ラジオを通じた情報発信で、いろいろな福祉や高齢者の支援の情報を流しております。で、実は今度ですね、この、助成をですね、されている、団体の事業報告会が京都であるということなんですけど、
はい、
こちらの方をちょっとご紹介いただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。この土曜日ですね、10月22日土曜日の1時から4時過ぎまでですね、京都市中京区のビル方向という会場でですね、私どもの WAM の助成事業報告会を行います。これは各地で活動されている NPO の皆さん方に、私どもで助成金でお手伝いをしているわけですけども、その中でも特にユニークであったり、目覚ましいその成果を生み出した団体の活動をですね、ご紹介をするということ、それから、NPO 活動ですとか、今回京都の場合は、2つの団体に、事例発表をいただきます。この2つの団体はそれぞれ私も助成金をお使いいただいて活動をされたところですけれども、子育ての関係の活動をされたところなので、基調講演でも児童福祉関係の専門のですね、先生にご講演をいただいたりしています。で、この2つの団体それぞれ、非常にユニークで成果も大きかったので、皆さん方の参考にしていただきたいということで、事例発表を行っていただきますが、その後参加者の皆さん方にはですね、一方的にその話を聞いているだけじゃなくて、意見交換会というふうなことでですね、少しディスカッションみたいなことをグループに分かれて行いたいと思っています。その中で先ほど申しましたようなですね、連携や共同の大事さとか、財源ってどうやって確保していったらいいんだろうねみたいなことをですね、皆さんでざっくばらんに話してみようと、そんなことを考えています。それから終了後には私どもWAMの助成制度のご案内から、個別の助成相談なども計画をしております。土曜日で迫っておりますけども、まだまだ、入れますので、
そうですね、
はい、よろしかったらご参加いただければと思います。
もう一度日時と場所を教えていただけますでしょうか。
はい、はい、今週土曜日10月22日、1時からです。場所は京都市 中京区室町の、ビル方向という場所です。
はい、ありがとうございます。はい、参加費は無料ということですね。
はい、
いろいろと NPO の活動や助成金のことについてね、勉強できると思いますので、はい、皆さんぜひ、お越しください。はい、今日は、独立行政法人福祉医療機構、助成計画課長の坪井七尾さんにお話を聞きました。坪井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。